6. 町長と語ろうタウンミーティング。参加団体、播磨町商工会女性部。11月5日火曜日、13時30分から14時40分。テーマ、活力あるまちづくり。参加者13人。参加者、大中遺跡祭りの時、博物館の西側で、田市町から来られた方が特産品の販売をしていたが、あまり売れないと言っていた。のぼりを立てるとか、行政から何か宣伝をした方がよかったのではないか。町長、今回博物館の西側で特産品市場として、兵庫5カ国の市長、山本町、行方市などが物産展をした。場所は案内図に記載し、各市長からのゆるキャラがステージで PR し、挨拶で触れ、終盤にはステージ横で販売も促したが、初の試みだったので、来場者への周知が十分でなく、野菜やリンゴは重いので、最初から持ち歩くのに敬遠されたのではないか。考古博物館で同時開催の秋祭りも定着するまで3年ほどかかった。開始当初は周知が難しい。担当や実行委員会に伝えておく。参加者、以前ゲームセンターであった商工会横の建物は倉庫として使っているのか。町長、あの場所にゲームセンターがあるのは子供たちにとって好ましくないので、廃止になった時、町が買い取った。商工会とは隣接しているので、利用方法を提案いただければ検討する。参加者、双子南の交差点の横断歩道の横を歩行者が斜めに横断していて危険。駅東の役場側の道にポールを設置し、横断禁止にしているが、歩行者はすり抜けて横断する。ロープを張って通れないようにしてほしい。新島線の広い道にもポールがあるが、Uターンするとき、車が停車していたら曲がりにくい。町長、詳しい場所を確認する。道路管理は県、信号規制などは県公安委員会になり、町には権限がない。後日文書で回答する。参加者、役場横の陸橋を土山駅方向へ行くとき、横断歩道が赤信号なので、車道が赤信号でも直進するときがある。車道が赤なら歩道を青になるようにしてほしい。町長、どちらも赤になる時間は道路条件により公安委員会が設定している。町がどうにかできるものではない。参加者、夏祭りの開催時期が8月末だが、雨が多いので、以前の7月末頃にできないか。町長、スポーツクラブが主催するようになり、1年目は夕方から豪雨、2年目は晴天、3年目の今回は時々雨が降るような天気だったが、これは結果論。当日以前も以降も晴天が続いていた。必ずしも8月の終わりは雨が降りやすいとは言えない。スポーツクラブも天候を考えたり、地域の祭りと重ならないように日程調整したと思う。参加者、播磨町駅前が暗い。町長、活気がないとか、お店が少ないとかよく言われる。メディカルフロアは町が誘致したが、1階部分はそれぞれの地権者の運用になる。商工会で何か有効活用できるようなプランがあればいいのだが。参加者、これといった特産がない。町長、アンテナショップを作り、そこに町の特産品類を一緒に販売できないかと関係者と話したことがある。日常的に開店していないと定着しない。近くに来た人が気軽に立ち寄れて、おしゃれで居心地の良い空間づくりができれば、6次産業が活性化されることを期待している。参加者、本業があり、それも不安定な状態なので、新たに立ち上げる余裕がない。誰かが立ち上げてもらえれば、それを手伝うことはできると思う。町長、大学生とコラボするとか、アイデアを誰かに託すこともできる。ここにしかないものを編み出せば、誰かが形にしてくれるかもしれない。播磨町にはそういうものがないので、ビジネスチャンスだと思う。 参加者、高齢などで体力的にも心配。町長、オーナーとなることもできる。これからは気象状況もわからないので、例えば、町内、企業の屋内で栽培できる水耕栽培は可能性があると思う。携帯端末で操作もできるらしい。他県の支援学校からも視察に来ているらしい。学校給食でも地産地消を町内産で進めたいが、刃物は日持ちしないので、近くで手に入った方がいい。今、人々の関心は安全性重視なので、ブランド化し、アピールする場を作れば、うまく活用できると思う。参加者、夏祭りの実行委員をしていたが、花火大会だけはしてほしいという意見が多かった。検討の余地はないのか。町長、花火大会は10年以上前に中止した。明石市の事故以降、警察の雑踏警備が厳しくなり、主催者としても安全管理が困難である。参加団体、播磨フォークダンスクラブ。11月14日木曜日、15時20分から16時30分。テーマ、これからのまちづくり。参加者10人。参加者、公民館が使えない日が多く、他に同じくらいの広さのホールがない。生き生きセンターは高くて、コミセンは少し狭い。町長、中央公民館を文化ホールにとの話があったが、利用料金も高くなるので、今あるものをグレードアップして利用する形にとなった。施設が使いやすいほど希望者も多くなる。参加者、秋の暑い日、高齢者も多いので冷房をお願いしたが入れてもらえなかった。町長、エアコンも入れ替えたので部屋ごとに調整できるようになったが、公民館にも方針や基準があり、一つの団体だけを許可するのは難しいのでは。しかし、気持ちよくサークル活動をしてもらいたいので、担当グループに伝えておく。参加者、中央公民館は継ぎはぎだらけと思うが。町長、10年くらい前、文化ホールが各地で次々と新設されたが、今は財政負担になっている。中央公民館も建て替える案があったが、住民アンケートも含め検討した結果、今の中央公民館を手直ししながら使うことにした。空調、エレベーター、ロビーの照明、談話コーナー、ステージの階段など少しずつ改善し、使いやすい形にしている。参加者、山陽電鉄の播磨町駅西の踏切を南に下がる歩道が片方しかない。事故を起こす確率が高い。全体に幅を広げられないのか。町長、広げるとなると周辺一帯を広げなければならないので、大掛かりになるが、道路管理者には伝えておく。車道と歩道を区切るために段差をつけているが、バリアフリーを進めているので、段差解消はできるかもしれない。参加者、近くの更地になったところを買収してはどうか。町長、未計画での買収はできない。バリアフリー化の区域内ではあるが、現在の計画にはない。参加者、住宅改造の条件が厳しい。畳からフローリングにするのは補助の対象になるが、絨毯からフローリングは対象外という、基準が理解できない。町長、リフォーム助成なら対象は広いみたいだが、担当グループに伝えておく。参加者、エバーホテル東側の歩道にある点字ブロックが剥がれて歪んでいる。雨が降った時、自転車が滑るので危険。町長、県道なので県に伝える。参加者、浜幹線の歩道を中学生が横並びで歩くので危ないし通れない。交通ルールを基本から教える必要があると思う。町長、浜幹線の延伸箇所については、歩道も広く確保される。小学生は交通公園で毎年交通指導をし、幼稚園や保育園は交通安全教室などで教えているが、中高生には指導が行き届いていないかもしれない。教育委員会に伝え、学校から指導してもらう。参加者、中央公民館はサークルや寿大学の学生などで 年々利用者が増えている。数年後には収容人数を超えると思うので、増築するなど対策を考えてもらいたい。町長、今は学校施設の老朽化改修に毎年億単位の投資をしている。箱物を持てばなくなるまで投資し続けなくてはならないので、できるだけ今あるものを活用したいと思っている。現在、町民プールを休止しているが、整備して各種スポーツで新たなものを考えている。福祉会館や生き生きセンターなどに分散して活用いただくことも研究したい。参加者、高齢などで外出できない人たちを何とかできないか。町長、コミバスは以前議会に提案したが否決された。隣接市のバスの乗り入れも試算してもらったが、費用対効果が薄いということで残念した。町も補助しながら、新規バスの増便、延伸、新ルートの設置で充実。工夫しているが、高齢化が進んでいるので、今一度改めて考えたい。国の方針が変わり、以前と同じような補助はもらえないので、するなら町単独という覚悟も必要。参加者、よそでもタウンミーティングはあるのか。町長、多市町のことはよくわからないが、播磨町はタウンミーティングを平成20年度から80回以上。幹部が出席する行政懇談会は今年度9回開催している。会議録は関係グループに回覧し、内容を共通理解している。すぐできることは次の日にでも指示し、予算化が必要なら次年度予算に反映させている。このような声を聞けるのは町にとってもありがたい機会。参加者、重機カードは加古川市や高砂市は費用や写真が必要だが、播磨町は無料ですぐに発行してもらえるのがいい。町長、図書カードも兼用できる。証明書になるので、国の仕組みが変わるまでは役立てていただきたい。
参加団体、播磨町体育協会、11月16日土曜日、19時から20時20分、参加者12人、テーマ、スポーツを通じたまちづくり。参加者、スポーツ選手への奨学金制度は考えていないか。町長、全国大会3位以内ならふるさと賞と祝い金、全国大会出場の時にも祝い金などはお送りしている。奨学金となると継続が必要。高校や大学で町外に出る子も多いので難しいと思うが研究する。参加者、子供のグラウンドゴルフ大会への参加者が少なくなって寂しい。町長、教育長は元校長なので現状のこともわかっていると思う。復活できるのであれば考えていきたい。参加者、新島球場のベンチを広くしてほしい。また、グラウンドの水まきをする一塁ベンチ前とマウンド後ろの水道の水圧が低いので高くしてほしい。町長、教育委員会に伝える。水圧が調整できるならすぐにしたいと思うが、何らかの理由があるかわからないので、後日文書で回答する。参加者、窓口のスポーツクラブに行っているが、教育委員会に伝わっているのか。町長、教育委員会にも伝えている。水圧に関しては工業用水道なので即対応できない。ホースの改善などスポーツクラブでできることはしている。参加者、町の直営でなくなりスポーツクラブができてから仕組みがよくわからない。町長、町の公共施設や公園は指定管理でお願いしている。スポーツ施設はスポーツクラブが受けている。大きなものは教育委員会で予算化する必要があるが、それ以外ならスポーツクラブでやりくりしている。参加者、防火球場が長方形でないので使い勝手が悪い。使いやすくしてフェンスの設置も長期計画として考えてほしい。ボールが外に出て車に当たったり海に入ったりする。町長、緑化面から松を切るのは難しい。町民プールが老朽化で去年から休止しているが、 他のスポーツができるように来年設計、再来年工事を予定している。あえ漁港の埋め立て地も芝生で緑化し、軽スポーツができる空間づくりを今年度設計、来年度工事する予定なので、町の南側に公共の施設が増えることになる。参加者、シーサイドドームも部分的な補修で段差ができて危ない。一部のテニスコートが特にひどい。主要部分だけでもしてもらえたらありがたい。町長、去年予算要求があり現地確認したが浜田テニスコートを優先させた。ドームも検討したい。参加者、播磨中学校のテニスコートのラインの傷みが激しい。対外試合が多いので破れが多くなっていると思う。応急処置で先生が釘を打っているがすぐに緩むので根本的な直しが必要。町長、学校の体育館、プールを改修していっているので教育現場には毎年多額の投資をしている。維持管理は学校予算で、大きな工事は教育委員会で予算を組んでいるが優先順位があると思う。参加者、播磨町在住在勤者が過半数以上でないと利用を断っている。スポーツをする人間としてこれでいいのかと思う。場所や時間にゆとりがあれば町外の人も利用できるように考えてもらいたい。町長、スポーツクラブに伝える。播磨町も他市町の施設を利用しているのでできるだけ有効活用してもらいたいと思う。参加者、バレーは小学校の体育館を使っているが、ポールが重たい。ネットも傷んでいるのだが、小学校の授業では使わないので、予算に入っていないのか。町長、学校開放での利用が主体になっていると思うので、担当グループに伝える。学校施設の整備は生徒が使うものから優先していると思う。参加者、受益者負担で活動費に跳ね返っていないと聞いた。町長、バスケットゴールなどは体育館改修の際、避難所としての安全を確保するため、落下しないようにやり替えた。後日事情も確認して文書で回答する。参加者、町を市にすることはないのか。子どもたちは気にしている。町長、子どもたちは郡という名称が気になっていると思う。県だけでなく全国的にも機運は高まっていないが、郡制度をなくしてほしいとの要望はし続けたい。市になるには人口が5万人以上必要だが、現在のところ合併もないので市にはならない。稲美町とも陸続きではなく、間に加古川市と明石市がある。播磨町は県下でも財政面で優良であり、西二町が広域でする事業はあっても、それぞれ人口や財政で不安を抱えていないので、合併の話はない。播磨町はコンパクトシティを目指している。町域は狭いが、すぐそばに生活に必要なものが揃っており、住民と行政がダイレクトに接点を持つことができる。小さいという逆のスケールメリットを生かし、さらに住みやすい町にしていきたい。参加団体。播磨健康体操。11月22日金曜日、11時から12時。テーマ、これからの街づくり。参加者、12人。参加者、高齢になると車も乗れなくなるので、播磨町駅から町内回って土山駅に行くバスがあればいい。町長、播磨町の高齢化率は現在 22.8% で、毎年、1% ほどずつ増えている。地域公共交通会議を立ち上げ、ルートや料金、国からの補助も約束されていたが、議会で否決された。現在では国がコミバスを奨励しておらず、路線バスを保護する方針に変わった。しかし、タウンミーティングで毎回のように声を聞くので、改めて考えたいと思う。参加者、土山駅から新島までのバスは、通勤時間に利用する朝夕だけで昼間の便がない。町長、町は路線バスを補助しているが、民間なので乗らない路線や時間帯は減らされる。ぜひ利用していただきたい。参加者、必要な時だけ走るバスはできないのか。 あれば助かる。運用も安くできるのではないか。町長、デマンドバスは山間部のような集落なら効果があると思うが、播磨町のような地域性にはそぐわない。参加者、高齢者へのタクシー券はないのか。町長、障害者にはあるが、高齢者はない。高齢化が進む一方で、町がどこまで補助できるか。少し負担していただき、移動手段を確保するのか、対象年齢をどうするのか、どういう形が町民にとって財政的にもベストなのか、今後考えていきたい。参加者、公共施設が北側に少ない。町長、以前、複合交流センターを JR 土山駅南に計画していたが、議会で否決された。その後は病院を誘致し、残りの5000平方メートルは年明けに土壌改良し、公共スペースを含む事業者を募集する予定。低層で子育て支援のスペースや期日前投票も行えるような場所にできればと思っている。ベッドタウンなので都会から帰ってきた時、ホッとする空間にしたい。事業者を選考し、播磨町にふさわしいものを採用したい。参加者、県営住宅などが一時避難所の指定になっていないが、町長、津波で浸水する可能性のある地域外は指定していない。地震発生後の津波到達時間は109分と言われている。避難ビルは周辺の人の避難場所ではなく、海から遠ざかることができなかった場合のみ避難する場所。受け入れ人数も十分に確保しているが、落ち着いたら避難所へ行っていただきたい。役場周辺ならサンシティ、セフレ播磨、エバーホテルを指定している。参加者、防災行政無線が聞こえない。町長、2、3年前デジタル化し、毎月1日正午に訓練放送をしている。窓を閉めてテレビなどをつけていたら聞こえないので、聞く姿勢をとってもらいたい。参加者、避難場所の表示が小学校などにはあるが、他の場所にも表示しているのか。町長、今年度住居表示案内板を改修する際、避難場所なども盛り込んでいる。参加者、雨が降った時浜田球場の横にある川が氾濫しそう。町長、雨水幹線は上流に向かって順次改修している。最近被害の報告は聞いていない。参加者、公民館の冷暖房は一括で管理しているので、各部屋で調整できない。町長、冷房は28度、暖房は22度の基準で設定されているのではないか。参加者、部屋にいる人数で室温も違うので、そのあたりも考慮し、調整できるようにしてほしい。町長、指定管理者が運営しているので、関電からの要請もあり、温度設定していると思うが、気持ちよく公民館活動をしてほしいと思うので、何か方法がないのか伝えておく。参加者、明記幹線の古田と大中の歩道橋が傷んでいる。町長、2、3年にわたり、県には要望している。調査し、順次優先的なものから補修しているが、強度に問題はないとのことで後回しになっている。校区の見直しで通学路となるものは優先されると思う。参加者、浜幹線の開通はまだ先か。町長、26年度末に開通予定。参加者、群を取りたい。田舎ほど合併して市になっている。町長、私も国会議員などに郡をなくしてはどうかと言ってきている。兵庫県でも前は70町ほどあったが、今は12町。播磨町は人口も微増しており、この度は幼稚園の入園希望者が多く、5クラスほど増やす必要があるくらいだが、全国的に言えば村も町もたくさんあるので、国の決まり事を変えるのは難しい。参加者、ケアハウスなどの費用が高い。待機人数が多いので、播磨町民が優先的に入れる介護施設があればいい。町長、播磨町民も多市町の施設を利用しており、 一方的に町民の優遇はできない。計画に基づき町が事業者を募集している。待機人数は複数の申し込みをしている方が多いということもある。問い合わせ企画グループ電話 079-435-0356 町長と語ろうタウンミーティングを終わります。